ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ナモタッサバガバトサンマサンブッダッサ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
パディンナダナウェサマニスティッカーパダンサマディアミ。
アディナーダナベラマニスティッカーパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニスティッカーパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダン
サドサドサド
サドサドサド
般若心経です。アカー般若波羅蜜多心経。 衆生と皆ともに仏道上善こと じゃあ今からねお話しいたしますので、ちょっとゆったりとした格好で聞いてください。はい。今日もねずっと青空の、青空っていう場所が生と死を、乗り越える場所乗り、ですね。それとここ数週間 の、 法話の流れっていうのは、今までね瞑想の文脈の中でずっと言ってきたことは、瞑想の文脈の中で非常に丁寧にやってきたんだけども、でもそれは単に瞑想だけの話ではあるわけがなくて、それをもっと広げたところで、生と死の問題、と直結しているということですね。だから瞑想するっていうのはただ単になんか心を落ち着けますとかね、なんか怒りを乗り越えますとかね、そんなレベルの話であるわけがなくて、生と死の問題を乗り越えるために我々は瞑想するんだっていうね、っていうような、文脈の中で言ってきたんだけれども、今日もね、ちょっとね、そこら辺がはっきりすると、2週間前ぐらいだとお葬儀が変わっててね、言い方をしました、ね。で、でそれから、お葬儀っていうのも 人生の最後の時にあるものですから、そうするとその、その前のですね、あ、そうかそうか、そうか、お葬儀については私は台湾リトリートの中で行って、そして、台湾から帰ってきて、実際に青空を送る会の直前の時に死んでもしない命とか言ったのか、そうですね、はい、で、そうですね、あの台湾リトリート、今回は今日も何か何人か来てらっしゃるけど、その日本人を連れてって、でそれで日本人のために日本語で話したので、まあ、台湾リトリートの方はもう同じ流れの中にあるので、それでね、で成人の日に青空を送る会っていうのをやって、でそれについてまたちょっといろいろ話しますけども、今日はね、お葬儀っていうのが、まあ、あの人生最後のところですね。でそれで、まあ、それをオセロゲームの、コインと一緒で、白って置いたら後が全部白になるって、ね、いうような話をしたんですけども、そのオセロの白の、最後の白いコインですね、のその直前のところにある2つ3つの、が一番あの影響を受けるのは当たり前 でそれでそこにある何かって言えばもちろん福祉と医療なんですよね。で、まあ、今日もちょっと関係者来てましたけど、この福祉と医療が、もしね、青空っていうものがはっきりした場合にどう変わるのか、ね、まあ、医療の問題ね、私あの結構取り上げてきたんだけど、まあ、っていうのはここは結構医療関係者がね、あの多いので、まあ、その人たちとちょっといろいろ話し合うためにね、なんだけど、それともう一つね、福祉の問題があって、まあ、介護施設ですよね、があって、でそこが今非常に、宙に浮いた状態になっちゃってる。まあ、私の父が3カ所、そういう介護施設を巡ったので、まあでも、まあ、もちろんその旅に行っていろいろ様子見ていろいろな人と話をしているので、まあ、まあもちろんたったの3カ所だから、3カ所4カ所ですね、なので、まあそれ4カ所の私は経験しかないんだけども、まあでもまあ大体分かって、 でその最後のね、あの次年っていうところの所長さんと今ちょっとやり取りをしているんだけども、私が福祉施設にはこれが欠けてるんじゃないのって思っているところを、その次年の人もまさに欠けていると思って、でそれをちょっと補おうっていうね、動きを今しようとされていて、でそれでまあ私も相談を受けてるんだけども、で何が欠けてるかっていうとね、お仏壇なんですよお仏壇ね、で今度ね、次年の中できちんとしたお仏壇を作ろうということを今提案されていて、まあこれ所長さんの決断だからこれ確実に実行されるんだけども、福祉施設の中にお仏壇があるかないかって、これどれほど違うか分かると思うし、そしてそれがなかった理由も皆さん一番よく分かってるし、でないところにお仏壇を入れるっていうことの意味が、ただ単にこの仏壇を買いましたって話では全然ない。そうすると福祉の場所の意味がね、ガラリと根本的に変わるっていうことなんですよ。これはもう本当に画期的ですね。でようやくここら辺から日本の福祉がの現場がガラリと変わりうるんじゃないか、ね、でまあこれたった一つのケースだけども、たった一つモデルケースができちゃえば、こういうものっていうのはモデルケースが一つできて、これちょっとすごいよねって、で何がすごいのか、こういう場所であったらいいよねってみんなが思うようになったら一気に変わるんですよ、たった一つのところから。でそれで、 それたださっき、なんて、あの介護施設にお仏壇があるかないかっていう、そんなちっちゃな話ではなくて、とんでもなくすごい話になってくるんですよ、この話は、ね。で、だから今までお仏壇がなかったその理由とその背景と、そしてそこに今度はお仏壇を入れるっていうことの意味と、その未来と、ね、そこに全部、今の現代人の生と死の問題が現れてきちゃってるから、ですね。で、まあ、でそこをやると、まあ、この間のお葬儀が根本的に変わっていくのと同じように、お葬儀の一つ前の福祉の現場がガラリと変わっていく。で、福祉と医療っていうのはもちろんパラレルに進んでいくから、当然医療の現場も変わっていくけど、まあ、今ちょっと医療までね、あのちょっと広げると、広げすぎなので、まあ、今日の、まあ、今日のポッドキャストの題としては、青空に保障された、福祉と医療のためにってね、まあ、一応ここ第2の医療を入れますけど、まあ、今日は主に福祉について話をしますね、青空に保障された福祉と医療のためにですね、だから青空に保障されないままの福祉と医療の現場というのは非常につらいものになるのはもう目に見えていて、で青空に保障された時にどう福祉と医療の現場が変わるのか、ね、ということですね。まあ、だから今日は、まあ、医療ってタイトルに入れるけども、主にはね、福祉、まあ、特に介護施設ですね、についてちょっとお話しさせていただきたいなと思います。そういう狙いでもってですね、はい、なので、これ介護施設っていうのはこれ特殊な人の特殊な場所ではなくて、もうこの先ほとんど全ての人が、ね、お世話になる場所で、なので誰にとっても大問題だと思いますので、ね、はい、ですね、ただね、その話に行く前にちょっといろいろと告知をしてからね、お話を進めさせていただきます。ですね、まあ、ちょっとね、年末、クリスマスの後に父親が亡くなったためにね、もう本当ここ、3週間ぐらいでしょうかね、今日が18日か。ね、ちょっとね、私自身がほとんど一方にいなくて、だいたい東京の実家に行ったり、それからあと1週間は台湾まで行っちゃってたんでね、ちょっと一方にいなくて、いないとどうしてもメールを見る余裕がなくなってきちゃうので、ちょっと皆さんに対するメールの返信が大幅に遅れちゃっています。すいませんけどもね、ただね、明日からは完全にフリーになるので、一本で、一気にメールの返信をいたします、ね、すいません、ちょっとお待ちいただいているかと思いますけども、それでこの先ね、来週は普通に土日の、日曜の、土曜の座禅会と日曜の座禅会を一本案でしゃって、でその後その次の週ですね、1月の31日の土曜日に、名古屋へ行きます、ね、マイソールさんへ行って、で翌もう2月に入っちゃうけど2月の1日に京都 の, いつもの東山のケリーさんのお宅で、やりますね。もうすでに申し込みを受け付けていますけども、でその次の、土曜日ですね、7日の日か、ね、で2月の11日の健康記念日の水曜日のね、休日を利用したいので、今回は土曜から水曜日にかけての5日間になりますね。涅槃会接種ですね、男性の方は一本案で、女性の方は、不思議やって泊まっていただくという、ね、形、にしています。でこれもちょっと申し込まれているんだけど、まだちょっとお返事してなくて申し訳ないんですけども、ね、そうちょっと久しぶりの一本での、ね、接種になりますので、もちろん一番寒い時ですね。去年はちょっと大雪に見舞われちゃったりしてとんでもないことになっちゃったんだけども、ね、そんな感じで、 進んでいきますよね。だから当分はあの2月の涅槃会っていうのがあるぐらいですね。あとは週末、普通に土日の座禅会が進んでいって、今月末に名古屋と京都へ行くって形ですね。それと東京がね、あの東京の座禅会をいよいよあの2月の接種終わったら始めます。目黒不動ですね。あと私がそこの副住職さんとよく知っているので、まあ、彼が決断してくれて、で、あの、日曜のね午後の座禅会を、まあ、大体2ヶ月に1回ぐらいになるかな、あの、東京でやろうかなっていうですね。あの目黒不動って、東京ではね本当に浅草の浅草寺と並ぶぐらい非常に重要なお寺です。歴史的に言っても、あの不動さんがあって、ね、境内も非常に広くて、ですから境内を見てもらって、それから、あの本堂じゃなくてね、あの大広間があるので、そこで、まあ、だから広間は広いからいくらでも入るんだけど、まあ、どとただ冬の間はねちょっとあの暖房のあれがあるのでちょっと狭くやるかもしれないんですけどね、まあ、夏だったらもう本当に広間使えるだけ使えるので、もうそれこそ100人だって入れるじゃないですか、場所ですので、ね、あのそんなところで、2ヶ月に1回ぐらいはあの東京の座禅会をねできたらいいなと、あ できたらいいながらもうすでにやるって決まってるので、あとはあの私と東さんとそれから目黒不動の副住職、目黒不動の、都合が相殺すればもう2月には必ずスタートしますね。あのまあ日曜の午後に、普段はねあの午前中に用があの午後に座禅会っていう、分けてますけども、ちょっとねあのそれだとちょっと時間を取りすぎるので。目黒不動でやる場合はヨガたっぷり1時間やって、で瞑想もやって、で法話が多分1時間半ぐらいになると思うんですけども、でそれで一気にあのお昼を食べてから参加してもらって、それで一気に、夕方の5時か6時ぐらいまでねやるっていう、ね、そういう感じですので、ね、あの非常に名刹っていう東京のねあの名刹の本当に代表的な一つですから、私も非常に楽しみにしてるんですけどね、あの、本当に東京の、まあ、目黒駅あの多分ね目黒駅から歩けないことはないんだけど、多分バスを使った方が、バスで門前まで来ますのでね、あの多分恵比寿駅、あの多分私らはね鎌倉から湘南新宿ラインで恵比寿まで行って、そこからバスになるかなと思うんですけどね、まあそれぞれ各自あの交通手段を考えてください。あのどちらにしろ、都心ですので非常に来やすいかなと思います、ね、あので来る前はあのいくらでも、食堂とか、ね、がありますので、お昼を済ませてから参加っていう形ですね。そうですね、それがあの2月のセッションの後にスタートします。いつかはいつスタートかはちょっとちゃんとお知らせします、ね、はい。そのぐらいかな。であとまあ3月のお彼岸頃に京都でセッションやろうかなと思ってます、ね、はい。それとねあと問題がね5月なんですよね。5月 の、 あのゴールデンウィークなんだけど、いつもね、御嶽山で瞑想会開いてるのはご存知のようなんだけども、今年はね、前々から言ってたようにティク・ナット・ハン氏が来日されるっていうので、まあ、それに合流しましょうっていうことを、決めていたんですけども、非常に残念なことに、ティク・ナット・ハン氏は来られませんね。もうあの そのことはもう決定ですね。決定っていうかっていうのはね、あの今大量にねチラシとか配られてパンフレットとかね、あと今ティク・ナット・ハン氏の本を買うと小さなあのチラシが入ってると思いますけども、そのチラシとかパンフレットを見ると来日決定ってね、来日って言葉がもう劣っちゃってるので、当然 来日されるんだろうなと思うのは当たり前 で, でそれで、まあ、このパンフレットにもあの注意書きがあって、どう書いているかというと、まあ、ティク・ナット・ハン氏が今ご高齢なので、万が一健康状態等により死の来日が叶わなくなった場合でも死が全幅の信頼を寄せる皇帝、ね、あの偉いお弟子さんですね、たちが責任を持って質の高い、ファンデージ総領団来日ツアーを実行することを約束いたしますと、いうことで、まあとにかくリトリートをやるよっていうことなんだけども、これを読むとね、あのティク・ナット・ハン氏の来日が叶わない確率が万が一っていうふうにどうしてあって読めちゃいますけれども、もうそういう状態、まあ、これをこういうパンフレットを作ったのが、まあ、11月ぐらいのなので、まあ、その時ではね、あの、まあ、合格しかなかったわけなんですけども、今はね、あの、完全にもう来られないっていうことになっています。これは、書評委員会の方もそうなっています、ね、ですから、ちょっとね、ちょっとこれを読むと非常に誤解を生じさせるので、まあ、私この間島田さんと電話で話をして、ちゃんともう来られないってことを周知の事実とした方がいいんじゃないってね、あの言いましたので、あのもうホームページとかにはその案内がはっきりと出ると思いますね。ですから、何が言いたいかというと、はっきりとね、ティク・ナット・ハン氏は来られません、残念ながら、ね、だけどお弟子さんたちは来ます、そしてあのリトリートの規模もね、ティク・ナット・ハン氏が来られる場合は800人という予定だったんだけども、ちょっとそれいくらなんて無理なので、半分から半分以下の、規模で、ね、だから今非常にはっきりしているのはティク・ナット・ハン氏は来られないということだけど、お弟子さんたちは来るということ、そして、リトリートの規模が半分以下になるということ、それを承知の上でお申し込みくださいということですね。そこら辺曖昧なまま申し込んじゃうと、5月頃になって、ティク・ナット・ハン氏来られないの、なんかちょっと、それは、ってなってしまうので、ね、それを避けるためにもう1月の時点で、はっきりともう来られないっていうことは周知の事実として、徹底的にあの申し込む人に広めてもらって、それでそれを全部承知の上でね、申し込んでもらうっていう形に、します、するようですね、まあ、あのそれをしない限り5月になってあの多くの人がなんか、失望してしまうのでね、あのなので失望するんだったら今失望した方がいいので、そういう形になりますね、そうなのでそれを踏まえた上でね、あの、このポッドキャストを聞いている人もあの申し込まれてくださいですね、ティク・ナット・ハン氏は来ないということだけど、お弟子さんは来るってこと、そしてリトリートの規模は、まあ、半分ぐらいになるってこと、ね、それをあの承知の上であの申し込まれてください、ね、それはもうホームページとかにはっきりと出ます、あのこれ以上誤解を生まないために、ね、なのでもうあのリトリートに今申し込む人が全員それを全部承知の上で申し込むっていう形になると思いますので、ね、そうしてください、ね、はい、でまあその上でね、あの、まあ、実際にあの、まあ、もちろん藩士がいるかいないか全然違うのは当たり前なんだけども、でも実際にあのリトリート の, あの瞑想の指導をするのはそこはいろいろなものすごい人数でやるので、それを小グループに分けて、で小グループのをそれぞれのダルマティーチャーたちが指導するという形になってますので、だからあの瞑想の具体的な方法とかなんとかはあのいつも通りの、ね、ことを勉強できるかなと思いますので、ね、はい、まあ、一応あのこれは知っておいた方がいいのではないかなと思う、ね、ですね、はい、じゃあそこを押さえておきます、ね、 まあ、そのことが多分ホームページあのはっきりとした形で出ると思いますので、私今ねあのチラシとかあのホームページとかチェックしていて、いやちょっとこれまずいなと思ったので、ちょっと島田さんとも電話したんですけど、まずいなっていうのは誤解を、どこをどう考えてて誤解を生んでしまうか、ね、で島田さんもあと話してて、まあ、あのああいう中に入っちゃうとね、あの彼らは生な情報がどんどん入ってくるので分かるんだけども、あのそうじゃない人たちにはどうなってるのか分かんなくて、もう本当にパンフレットやホームページの言葉だけで判断せざるを得なくて、でそうした場合に今パンフレットやホームページに出ている言葉だけで判断すると、多分手間短縮来られるんだろうなって思うのは当たり前ですね。だからそれは完全に誤解なので、その誤解を避けるためにもうはっきりと、廃止の来日はもうないってこと、それが明記されると思います。明日が何か、それをね、あのこのポッドキャストを聞いてる人も、ご理解いただきたいと思いますね。そうじゃないと5月になって失望されてもちょっと困るので、失望するんだったら今失望してください、ね、でもその上で、でもまあ、それでもねやりたいっていう人はぜひ、お申し込みください。はい、以上です、ね、あのこれであの一方案としての方針は ここまでですので、はい、ただね、一方案のでも接心したいよねっていう人は名古屋来てください。名古屋のね、あの最終の、 あの週末に、名古屋のいつもの水谷さんの、お寺を使って、それはまあ、 あの金曜から、日曜日にかけてなんだけども、あの2泊3日のね、接心をします。これも一方案のやり方で、ですからね、あそこもね、あの本当に、素晴らしい接心会場です。ただいつも完全に本堂が埋まることはないので、今回ぐらい本堂埋まってもいいんじゃないかなと思うので、泊まるとこはね、また、丸亀旅館というね、非常にそこのご主人が素晴らしい人格の人でね、なので、そこへ泊まって、2泊3日の一方の接心を4月の最終週末にやりますのでね。ちょっとゴールデンウィークのいつものはちょっと時間短縮の方に合流するので今年はないので、ぜひぜひね、あの名古屋の方へいらしてください、ね。名古屋の接種の案内はまた時期が来たらしますので、その前にあの3月の、京都の東山の接種をやりますので、ね、早春の京都で、味わう人はぜひぜひ京都にいらしてください。で5月を飛んで6月にね、あのまた福島へ行きますので、そういうような感じで流れていきます。今年はね、もうとにかく接心の予定をもう1月中に全部決めたいと思ってますので、今年の12月の予定はもう決まっちゃってて、鎌倉の木葬の家でやることが決まってますのでね、なので多分もう今年の接心の予定は全部発表できるんじゃないかなと思いますので、それを見て計画を練ってください、ね。ちょっとね、やっぱ一方案外へ行くときはちょっとお金かかっちゃうので、ちょっとその、ね、お金の準備とかもいると思いますので、ね、ただお金をかけたらかけただけの価値は、ね、台湾とかはあるかと思いますのでね、ちょっと台湾もどうしたって飛行機代とかかかっちゃいますけど、まあ、その価値あったでしょ。
はい、
ありました。無理やり言わせちゃったけど、ね、温泉ついてるしね。はい、ね、それで、そんな感じでね、ちょっとなんか告知がちょっと長くなっちゃったんですけども、そういう感じで流れていきますね。それで、それで今日はね、福祉と医療のね、ことについてお話しいたします、ね。で、まあ、ただね、お葬儀の、ことで、まあ、今 ここ、台湾から台湾での法話とでこの間、青空へ、ね来る会の直前の法話の中で、青空の葬儀という、ねお葬儀というのが目的が一体何のためなのかということをねちょっとお話してたら、まあ、それを、まあ、その話は多分、実際にお葬儀をしているあの僧侶の方に結構響いているみたいで、まああのまあ、ある、ね、理想さんですね、まあ、今度あの石巻の本当に被災地のど真ん中でなんとか活動している理想さんで、まあ、あの被災地ね、まあ、私らは福島と関係深いんだけどあのやっぱり一番ダメージ受けてるのはやっぱりもちろん三陸海岸の沿岸で、で未だに立ち直れていないっていうね。あの、この間ね1月17日、昨日かが神戸から20年ってなってて、で、私も20年前は神戸じゃなくて京都の、丹波の地方にいたので、丹波地方というのは神戸からすぐ北へ行ったところがそうなので、私も本当に、被災者ではないんだけどあの本当にまともにあの神戸の地震を経験しています。あの午前5時何分だったか、あの、あのね、あの東日本大震災のは本当に東京だと本当に大きくね船が揺れるって感じだったけども、あの神戸の本当あれは本当典型的な直下型でいきなり下からガンと突き上げられて、ガンと突き上げられたのが延々とあれは1分何秒でしたかね、あの、続くっていうね、で、まあ、私はあの京都の園部のお寺にいたんだけど、園部のお寺の2階にいたんだけど、ちょっと本当に、まあ、私あれが東日本大震災よりか神戸の地震の方が私にとって大きかったんだけども、実際の経験としてはね、あの、まあ、これ以上やったら全部この家壊れるなっていうぐらいのところで、まあ、なんとか止まってくれて、だけどまあもちろんあの神戸の方だと壊れてしまうね、家が。で、まあ、それで神戸 の, あの地震の特徴は、であの時に家の中の、ね、いろんなタンスだとかが潰されて亡くなった人が多くて、あともちろん火事とね、あの東日本大震災で地震そのものでは、ね、そんなに亡くなってはいなくて、まあ、大部分が津波によりますけれども、神戸のは本当に、タンスが凶器になったりとかね、押し潰されてしまったわけですけども、あのなんだけども神戸 の,、ね、あの特徴は、私はずっとあの時関西にいたから知ってるんだけど、あっという間に神戸の街って今復興したんですよ。本当数年後に訪ねたら、あれあれもうあのどこにも、まあ、よく探せばあるんでしょうけども、どこにももうその地震の爪痕っていうのがもう見当たらなくなってしまう、ね、ぐらいに恐ろしいスピードで神戸の街は復興したわけですね。なんだけどあの、で今もねあの仙台の街は完全に復興してますけども、仙台の街はものすごい今ほとんど バブル的にあの次から次へとマンションとかが建っていて、あの非常に活気があるんですね。私も年に何回か行ってますので、だけど沿岸地方はまだ全然復興してない。復興するにあまりにもダメージが大きすぎちゃって、で、まあ、そういう中であのいろんな悲劇が起こっていることはもちろん知っているように、まあ、あの大川小学校というのがあってね、生徒が逃げ損なったね、あの裏山に逃げれば大丈夫だったのに、手間取っちゃって校庭で待っているうちに津波が襲われて、たくさんの生徒それでまあ学校を訴えるというのは非常にどちらにとっても辛い展開があった。その小学校 の, あの近くの寺にこの人がいて、ね、なのであの非常にまあその単に津波があってあの亡くなって悲しいよねじゃなくて、その後にあまりにも その人間のネガティブないろんなものが沸き起こってきているその場所ですね。そこでまあなんとか一生懸命活動を頑張っている理想さんだったけども、で、まあ、あの彼女と一緒にね、あの仙台の座禅会をしようということで、まあ仙台の会場の手配とか彼女がしてくれることになったんですけど、あの、まあ、そういう人で、だから当然、葬儀もあのたくさんせざるを得なくて、まあ、最近ちょっと落ち着いてるんでしょうけどね、あの、まあ、でもそれでもちょうどアゾレ送る会と同じ時にね葬儀をされたみたいで、であのまあ私も青空へ送る気持ちで、葬儀をしています。それでまあ私はここ数週間の間、法話でもあるいは、メールでもね、青空へ送り届けるための葬儀、ということを今言ってますけども、まあ、そういうその文字をあのだから メールで見たんですね、メールでその青空へ送り届けるための葬儀、という文字を見ただけで胸が熱くなりました、ね、参画させていただきます。で、私を山下先生に出会わせてくださったお父様に感謝を込めていっぱいです。心からご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、そういう、あの手紙いただいたんですけども、まあそうすると、あの、何が言いたいかというと、あの、これでね、お葬儀の意味が、ガラリと変わるって、変わるんじゃなくて、もともとそういう意味だったわけなんですよ、お葬儀っていうのがね。だけど、それがなんか、はっきりしなくなってきちゃったので、だけどもともとそういう意味だから、お葬儀で時に読むお経も、そこで何をするかも全部青空へ送るためっていうふうにもともとなってるから、今からなんか青空へ送るためのお葬儀のなんか、どのお経を読んでどういうことをしてなんて、そういうことを一切する必要ないんです。もうすでに出来上がってるんですよ、完成品としてね、その各宗派で曹洞宗でも臨済宗でも浄土宗でもね、日蓮宗でも天台宗でも真言宗でも各宗派でもすでに出来上がっちゃってるから、だからそれをただすればいいだけで別に何も変える必要はなくて、なんか別のお経を読まなきゃいけないとかね、なんかパリ語のお経を読まなきゃいけないとかそんなこともなくて、ね、本当にそのまま、のお経でね、日本人が長年慣れ親しんだお経を読んで慣れ親しんだことをやればいいだけなんだけども、ただそこに本当に中身を入れるっていうだけですね。でその時に、その道士をやる人自身が、瞑想を通して青空に触れていて、でそして自分そうすることで、自分が今から、目の前のね、あの、そういう人は新起源って言いますよね、新しく、木は帰る、ね、元は元、元気の元ですよ、ね、だから新しく元に帰る人、これ まさに新しく青空へ帰る人ってことでしょ、ね、だからそういう新起源の新しくこれから青空へ帰る人を、自分の瞑想を通して感じた、監督した青空へ、送る、ねまあ、雲がなくなって青空だけになる、それを、していけばいいわけですね。そうすると、だから何が言いたいかというと、今ね、本当に、ずっとここ数週間繰り返してきたけども、日本のお葬儀っていうのは、本当に素晴らしいです。まあ、私は暮らしの友っていう、あの葬儀者、まあ、これ宣伝してるわけじゃないんだけど、まあ、お世話になったら宣伝しちゃうけどもね、暮らしの友っていう、あの葬儀者にお頼みしてやっていただいて、本当に素晴らしいあの心遣いをしてくださって、全てねあのうまく回って、本当に必要なものを全部用意してくださって、ねなのであの だし、それからあの今言ったようなあのお葬儀の形式もお経も、ね、そこでやることも、ね、インド法語も、それから大国会議ということも、ね、全部本当に完成品としてあるから、だからそれを別にどうこうもう戒名をやめちゃえばいいとかね、そんな意味のとかね、もう葬儀はもう本当にそんなことでもう家族葬で、ちょこちょこちょこちょこってやればいいとかね、そういうのではなくて、今のままでいいから、今のままでいいから中身を全部入れちゃうよっていうね、そういう話ですね。もうただそれだけです。だから何も何かを変化させる必要はなくて、そのまま形式はそのままやるけども、でもそこでみんなが、同志の人も、遺族の人もそして参列者も今一体何をやってるのかが、理解できたらもうそれだけでガラリと変わるわけですね、なんですよね、そういう、そしたら今現に行われている、まあ、今日だっていろんな告別式が行われたと思いますけども、それが全部変わってきてしまう、ね、そうするとこ の, あの被災地で、ね、頑張っている西尾さんも、が、まあ、たくさんのお葬儀をやらなきゃいけない、だけども その自分がやることの意味があのはっきりしてきますね。でそうするとあの普段の自分がやる瞑想と、ね、お葬儀とが全部つながっていくからですね。で、ね、まあそうやって、いけば、いいのではないかなと思いますね。じゃないと、なんていうかな、あまりにもその現代の人間にとって生と死の問題っていうのを受け入れる、なかなか余地がないので、要するに、どう扱っていいのかがよくわからない。つまり現代人の、常識の中には、まあ、お金に関してはどうねとか、あるいは男女関係についてはどうなのかね、まあ、いろんなことを受け入れるだけのキャパは持ってんだけども、だけど生と死の問題をどう取り扱っていいのかが、今まで その自分が持っている、ものでは扱いきれない、扱いきれないから、まあしょうがなくなんか形式だけを踏んでしまう、ね、もう葬儀屋さんに言われた通りのことをやるとかね、お寺さんに言われた通りのことをやるとか、なんか訳の分かんない戒名とかいう名前がちょっとこれ一体何なのよよくわけにわかんないまま、ことが進んでいく、で、まあそれがどうしてそうなったかについては、まあ、ちょっとまたお話ししていきますけれども、ですね、そしたらなんていうかな、もう一回ね、葬儀を、やる意味がそこで変わっていくのではないかなと思います、ね、まあこれはずっと話してきたことなんだけれども、で、実際問題としてね、この間も成人の日にね、この、青空へ送る会っていうのを、やって、で、まあ、その中で、首相儀っていうね、お経を読んで、で、まあ、ちょっと今日はね、ちょっとその話に触れながら、福祉の方へ行っていきたいと思いますけれども、首相儀っていうのがね、主は修行の主ですね。正っていうのは、証明するの正なんだ。これはまあお悟りっていう意味ですね。でこれはね、すべての文章が 松保健蔵という路面禅師の師長ですね、一番長い、まあ、代表的な著作ですけども、そこから取られていて、まあ、要するに、コピー&ペーストで作ったと、まあ、言っていいものですね。だから誰かが新しく書いたものではなくて、松保健蔵のものからただ引用して、それをうまく組み合わせたっていうことなので、全ての言葉は道元禅師の言葉なんだけども、でもいろんなところから取ってきたので、この組み合わせ方はね、また全然別なんですけども、でそれでこの第一章の僧侶ね、これは松保健蔵の僧侶の中から取ってるんだけど、生を諦め死を諦めるは仏家一大事の因縁なり、生死の中に仏あれば生死なし、ただ生死すなわち涅槃と心得て、生死として厭うべきもなく涅槃として願うべきもなし、この時初めて生死を離れるようになり、ただ一大事因縁と偶然すべし、妊娠うることかたし仏法を追うことまれなり、今我ら祝前の立つくるにおいて、すでに受け難き妊娠を受けたみのみにあらず、愛難き仏法に愛立てますれり、生死の中の全生、最小の生ならびし、最小の全身をいたずらにして、路命を無常の風に任せることなかれ、無常を頼み難し、知らず路命いかなる道の草にか落ち、身すでに私にあらず、命は行為に移されてしばらくもとどめがたず、高岸いずくえかさりにし、尋ねんとするに小石なし、つらつら感じるところに王子の再び大ペからざるをし、無常たちまちに至るときは国王大臣真実忠国祭祀人法を助くるなし、ただ一人公正に思うくのみなり、己に従いゆくはただこれ善悪極等のみなり、今のように因果を知らず国法を諦めず、三世を知らず善悪をわきまえざる邪見の友柄には軍師でからず、おおよそ因果の通りで記念として私なし、増悪のものは落ち、修善のものは昇る、合理の高わざるなるなるなり、もし因果防止で無駄しからんがごときは諸仏の出世あるべからず、祖師の生来あるべからず、善悪の方に三地あり、一つには純元法寿、二つには純次少寿、いずには純五地寿、これを三地という。仏祖の道を主流するには、その最初よりこの三地の極法の美を習い諦めるなり、叱らざれば多く誤れて邪見に落ちるなり、ただ邪見に落ちるのみにあらず、悪道に落ちて長寿の苦を置く、まさに知るべし根性の我が身二つなし三つなし、いたずらに邪見に落ちて虚しく悪業を監督せん、お叱らざらぬや、悪を作りながら悪にあらずと思い、悪の方あるべからずと邪心にするによりて悪の方を監督せざるにはあらず。まあ、あのね、まあ、これが今読んだのが、僧侶っていうね、第一章、なんですよ、ね。で、まあ、行けばなんとなくわかるような、文章ではないかなと思うんですけども、まあ、これ全部第5章まであって、で、聞けばね、分かりやすいお経なので、外宗の中でよく、読むことがありますね。はい、で、まあ、この間もこのお経を、読みながら、皆さんにお証拠していただいたんだけれども、まあ、いつも通りね、まあ、無常の風が吹いてくるから、ね、いつ私らは命を終わるかかもしれない、だからまあしっかり修行しなさいよっていうね、まあ、そして因果っていうのははっきりしているから、ね、きちんとしたことをしておかないとちょっととんでもないことになるよっていう、ような、まあ普通の話なんだけども、ただね、最初のところがね、ちょっといきなり非常に同盟の位置らしいところで、ここだけでちょっとやっておきますね。 死を諦め死を諦むが仏家一大事の因縁なり、でだからまあこれもここずっと最近言ってますけれども、仏教のメソッドって一体あなたは何のためにやってるのかっていうね、とこじゃないですか。で、ちょっと私は仕事で集中できないかとかねちょっと今気が沈んじゃってるとかね、なんかいつもなんか毎日イライラしてるかとかね、まあいろんな理由がかと思いますけども、でも私は一体何のためにやってるのか、一番究極的に言えば生を諦め、仏教用語の場合ね、生きるの生は大体生と言いますからね、普通は生、生命の生だけども普通は生と言います仏教の中ではね。だから生を諦め死を諦め、まあだから生を諦め死を諦めですね、普通の用語だと、だから生と死を、ね、仏教用語では生死って言いますけども、生死、生と死をとは一体何なのってところをはっきりさせるのが、一番なんていうかな、修行のポイントなんだよっていうことですね。だからもうそれだけではっきりするじゃないですか。だからなんかもうそれだけで、じゃあ それ以外のことは、まあそれ以外のことも大事だけども、それはあくまでも2番目3番目だよっていう話になりますよね。ただ単になんか呼吸を長く見れるようになるとかねなんか怒りが湧いても怒りに左右されないようになるとか、ね、あるいはなんかいろんな仏教の空についてのいろんな論理を理解するとかね、まあいろいろなことはあるけれども、でもそういうことも全部生と死を目の前にしたらもう全部すっとくじゃないですか、ねね、だから本当に生と死をはっきりと分かった上で、人生最後の瞬間を迎えることができるのかどうか、ね、そうやっちゃえばもう修行の意味が分かりますよね。でもそれはじゃあその人生、最後の時のためなのかって言ったらば、そしたらその普通に生きてる時とは関係ないのか、そんなわけがなくて、もちろん人生最後の時をはっきり、理解してそれを迎えるためには今ちゃんとしたことをやらなきゃいけなくて、そしたらその時、呼吸がきちんと見えたりとかね、体の感覚が見えたりとか、怒りを乗り越えることができたりとか、そういう一つ一つの積み重ねがあった上で、生と死の問題をついに理解できる、ついに乗り越えることができる。だけど私が何を言いたいかっていうと、その一番肝心なところをなくしちゃうと、呼吸を一生懸命長く見るのが目的になっちゃうとかね、体の感覚を見るのがなんか仏教の瞑想の目的になるとかね、ちょっと全部ポイントを外しちゃうわけで、もちろん呼吸を見ることも体の感覚を見ることも大事だけれども、それはみんな、最後の時のためですね、生と死の問題を本当に理解するために大事になってくる、ね、ここをはっきりさせなきゃいけないということですね。そしてここで、役に立たないようなものだったらあんまり意味がないんじゃないのっていうことを、ずっと言ってきましたですね。意味を持たない、つまりなんか単なる空に対してものすごく細かい、論理を展開したとしても、まあそういうその結果空とは一体何なのでもなんかよく分かんないね、なったらとてもじゃないけど安心して死んではいけないじゃないですか。ですよね。で本当にたくさんのなんかお経を読んで歴史的な知識はものすごくあるんだけど、 だけどそれで安心して死んでいけないんだったらそれも意味ないし、ね、それでなんか法要がものすごくうまくて、ね、お経の声が良くていろんな法要でいろんなこと分かっても、でそれで安心して死んでいけなかったらそれも意味ないし、だから安心して死んでいくのに役に立たないようなことはあんまり意味がないっていう非常に単純な話になってくるし、でそうなってくると安心して死んでいけるような、ところに集約されてくるようになっちゃうと意味がないですね。でじゃあなぜそんなことを言うかというと、それがやっぱりみんなにとって一番大事なもんだから、その一番大事なものをやる場所がお寺だったらお寺を大事にするということはありえますよね。でもし、お寺が誰かに破壊されたとしてももう一回そのお寺を建て直そうという気にはなる。だけどももう自分たちとは関係ないところでわけのわかんない論議にふけっちゃってるようなお坊さんがなんかえばり腐ってるようなそこになんかどっかから攻めてきてお寺が完全に壊されてもまああんまり関係ないしっていうのでそのお寺を作り直そうっていう気にはならないじゃないですか、ね、だから私はやっぱりインドで仏教が滅んだっていうのは結構私にとって重たくて、何回も言うけどね、あの時イスラムが攻めてきて仏教の寺だけ壊したわけじゃないんですよ。ヒンドゥー教の寺も壊してるんですよ、ね、軒並み区別がつかないから、ね、だってイスラムの人にとってなんか今ちょっと偶像、ね、あれもうイスラムの、ね、モスク行った人には分かるように一切何にもないんですよ。本当に記号的な、ね、模様、それはそれで本当に美しいんだけれども、で もちろんモハメッドとか、まあ、アラーが偶像化されるってことはありえないね、まあ、ありえないから、まあ、だから今フランスのパリでとんでもないことになっちゃってるんですけども、ね、だから、まあ、イスラムの人にとっては仏教だろうがヒンドゥー教だろうがこれとんでもないもので、まあ、壊していったわけですね。だけどもヒンドゥー教のお寺はまた復興したわけなんですよ。だけど仏教の寺は復興できなかった。なぜ？民衆が必要としてなかったからですね。これは重たいです。本当に。で、やっぱりその、なんていうかな。私、やっぱりその視点から見ちゃうと、もしここで本当にいろんなものが攻めてきて壊されたときに、もう復興する気なるだろうかならないだろうかね、なんですよ。そこが本当にこれただ意味のない論理にふけちゃっていたらそういうお寺が壊されても復興なんかしないだろうしね、そう思います、ね、だからもし私らが仏教のお寺として一般の人たちに最大限何ができるかって言ったら安心して死んでいけるその安心じゃないですか、ね、その安心して死んでいけるその安心安、まあ浄土真宗の安心って言いますかね、ちょっと濁って安心ってね、安心を与えることができなかったら民衆にとってお寺っていうのは意味を持たない。だけどもその安心を与えることができたら、そしたらそのお寺を大事にするだろうし、なぜそれによって一人一人の人生の意味がはっきりするか。だからどんなことがあっても、そのお寺をもう一回復興しようっていう気にはなるだろうしですね。そういうもんだと思います、ね、なので、それ以外のは全部やっぱ余計なものであって、生とは何か死とは何かっていうのをはっきりさせて、はっきりしたら安心して死んでいける、ね、 そして誰か自分の大切な人が亡くなったとしても、それによって、まあ、悲しむけれども、もう悲しみに圧倒されても何が何だか分からなくなるということはありえない。そういう働きをお寺っていうのはしなきゃいけないし、仏教っていうのはしなきゃいけないというか、それが仏教だからですね。それ以外のことはあくまでも付属のものであって、あるいはその呼吸を見ること自体が大切じゃなくて、呼吸を見ることによって最終的に生徒は何か死とは何かが理解できる、そして安心して死んでいける、その安心が、呼吸を見るというところから生まれてくるから、呼吸を見ることが大事なんである、ね。その、安心を生まないような呼吸を見るんだったらあんまり意味がないということになりますですよね。これがあのもう基本の木です。でここら辺はね、内山老子とかなんかだったら繰り返し繰り返しここら辺すっぱ口をすっぱくして言われていましたね。生と死の問題を乗り越えることがね、一番大事なこと。じゃあどうやって乗り越えるのって、これをちょっとこの短い文章だけでやるのはちょっと無茶もいいとこなんだけど、まああの、ただ生じすなわち涅槃と心得て、生じとして厭うべきもなく、涅槃として寝こうべきもなし、この時初めて生じを離れる分まで。これはね、もともとは正法言論生じの巻なので、まあ、いつかちょっと生じの巻もきちんと読みますけども、ちょっと生じの巻をねちょっと読んでみてください。でここでもうすでにこれは仏教 3.0 でしょ、まあ、これ仏教 1.0 と 3.0 両方あるんだけどもこれを言葉だけでやったら 1.0 になっちゃうんだよね。ただ生じすなわち涅槃と心得て、生じとして厭うべきもなくって、ただ大読みしてたら 1.0 になって、だけど 3.0 だと、これをちゃんと読んで、それで本当に意味を理解してね、そしたら 3.0 です。 2.0 はこの考え方はないですわかると思うけども、ここではっきり言うと生じと涅槃がイコールだって言ってるわけですよ、ねね、2.0 では生じはないわけね。生じがあって、生じと涅槃っていうのは別物だっていうのが 2.0 の仏教 2.0 の考え方の基本ですからね。生きることと死ぬことがあって、でそれとは別なところに涅槃ニッバーナってものが存在している。だからその別なところにあるニッバーナに行かなきゃいけないよね、っていうのが仏教 2.0 の大前提なんですよ。いいですか。だけども仏教 3.0 になると、生死がそのままで涅槃である。どうして、これもいいですね、我々の本質が青空で、青空の現れとして今雲がある。だから雲が、雲とは別なところに青空があるわけではなくて、雲っていうのも青空の一つの風景にすぎない。生と死っていうものの外にニッパーナがあるんではなくて、生と死っていうものも、青空の現れとして雲がただ生じて雲がただ滅していく。だからそれは雲のように見えるけれども、でそれは雲なんだけども、それは同時に青空でもある。だから、この我々が今すでに生きて死んでいくっていう、ことですね。それをするのは誰？我々で、ね。松山さんが生まれて死んでいくように見えるんだけども、松山さんの本質はすでに青空だから。だから確かに松山さんが生まれてやがては死んでいくっていう事実だったと、まあ確かに存在するけれども、でもすでに生きている松山さんの本質が青空だから。だから青空としては生まれることも死ぬこともない、ね。 だから松山さんが、生まれたり死んだりすることがストップするのではなくて、松山さんとしては相変わらず生まれて、そしてやがては死んでいくという事実はそのままなんだけども、だけども本質としては青空だから、すでに生まれることも死ぬこともない、そういう命を松山さんはすでに生きているということね。だから、生死が、すなわちすでに涅槃、つまり生まれて死ぬっていうこと自体がすでに、青空として、青空としての生であり、青空としての死であるということですね。だから、だからそうだったらば、この生と死を意図を、ね、嫌がるっていうこともないわけですね。なぜ、もうすでに生きることも死ぬことも青空だから、その青空を嫌がるってことはありえない。でそして涅槃として願うべきもなし。だから涅槃っていうね、ニバーナというものはどっかにあるね、あのこの生きることと死ぬことが、終わってどっかにニバーナがあって、そのニバーナにどっか行かなきゃいけないってことではない。なぜ生きるものも死ぬものもその本質としては青空だから、すでに、涅槃か、今もう青空と涅槃ってイコールですよ。涅槃、涅槃っていうのはもちろんニバーナっていうパーリ語の翻訳だけどもね、サンスクリットはニルバーナね、パーリ語ではニバーナで、あのそれが中国に翻訳された涅槃ですよ。みんなイコールですよ、ね。でそれで、そういう生きることと死ぬこと以外のところに、ニバーナというものが存在しているというわけじゃなくて、なぜかといえば生きること死ぬことの、ものの本質がすでに青空だから、もうすでにその青空のところに、ニバーナが存在している。だからどこか遠くに願うことではなくて、自分がすでに青空を生きているということを自覚するだけでいいっていう話になりますね。だからもう私らはなんか山下という人が生まれて、1900何年に生まれて2000何年死んでいくっていうと思うんだけども、本当はそうではなくて、そうすると何かが生まれて何かが死んで消えていったということになっちゃうけれども、本当はそうではなくて、もうすでに、青空として生まれて青空として死んでいくだけで、青空っていうところからすれば、もう我々は生と死を乗り越えて、生と死をいつ乗り越えるの、今乗り越える、どうやって我々の本質を知ることも、そういう流れですよ。だから、だからこそそこで間違えた、生と死って嫌だよね、もうこういう嫌なものから逃れたいよね、逃れたところに涅槃というものを、ニバーナというものを求めようよねっていう話では根本的に違うよねっていうことです。それが 2.0 と 3.0 の根本的な違い。だから 2.0 と 3.0 をごっちゃにするってことはありえないんですよ。それはありえない、本当に。で私はその 3.0 の中で、 3.0 でも 1.0 の中で 1.0 と 3.0 のごちゃごちゃした中で、ま、あのずっとやってきた人間で、で松尾投手は、まあ、1.0 と 3.0 のごちゃ混ぜなんですよ、ね。ほとんどが 1.0 で、だけど中には 3.0 の人がいる、ね、いうのが、まあ、例えば総投手って教団のリアルであって、でまあ1.0 と 3.0 の哲学は同じですよ、ね。だけど 1.0 はその哲学を、実感できない、ね。3.0 は実感できる。そういう違いがある。だけど哲学としては同じです。ね、だけど 2.0 になると哲学がもうそもそも違っちゃうんですよ。この今読んだたった4行だけども、この4行を 2.0 の人に言ったらちんぷんかんぷんです。彼らはこの発想がないから。なんで、で、なんていうかな、こういうのはね、まあ本当21世紀になってようやく分かってきたことなんですよ。 ていうのは、まあ、今私が、脳の中のディベートって言い方をよくする最近する、まあ、最近さちょっと最近昨日ぐらいからし始めたんだけども、あの脳の中のディベートっていうのはどういうことかっていうとね、ディベートっていうのは A と B とかいろいろ論議を戦わせるじゃないですか、ね、まあ、結構仏教のテキストを読むとそういうのがあるわけです。いろんな宗あの、対立する宗派同士がなんか問答するとかね。だけどもそれを書いた人が頭の中で勝手に問答させてるんですよ。本当の意味でなんか自分と違った意見の人と本当に物理的に出会って、そこで違う相手の私とはかなり違う意見のそのかなり違う意見のそのリアルを感じ取りながら対話をするなんてことは誰もやってないのね。勝手にあの頭で想像して、ディベートしているだけでなんですよ。なぜだって、まあ、昨日もチベットの先生のとこ行って話を聞いてて、でまあ、チベット仏教の中ではね結構ねあのなんかヒンズー教批判というのは結構大きなあれを占めてるんですよ。でそうなんだけど、じゃあそれはチベットの人とヒンズー教の人が本当にディベートしたかってしてないんですよ、本当に物理的にね。あのそうじゃなくて自分が勝手に想像したヒンズー教としか思えないんだよ私も。でそれとまあそれはそんなこと言ったら大乗仏教も同じで、大乗仏教っていうのはいつも小乗仏教を批判してるんだけども、それも自分が勝手に想像した小乗仏教なんですよ。で自分が勝手に想像した小乗仏教に対して、を勝手にとディベートして、それで大乗仏教が勝ったってやっちゃってるから、だからなんか自分で勝手に想像したディベートをやって、でそうすると自分が勝つに決まってるんですよ。自分が都合のいいようにディベートするからね。だけどそうではなくて、あのそれちょうど本当プロレスで、プロレスっていうのはもう最初からどちらが勝つか決まっているわけね、みんなが知ってるように、ね、でだけどもどちらが勝つか決まってるんだけども、でもいかに、そうじゃないように見せて最後に本当に勝ったっていう見せるのがプロレスのあれじゃないですか。でそれが嫌だからまた新しい格闘技が生まれて、本当どちらが勝つか分かんないようなねで人気が出てきたわけだけども、それは結局そうで、本当に自分が頭の中で勝手に作ったディベート相手ではなくて本当の他者ですね。でそこへ飛び込んで初めて見えてくるものがある。つまり大乗仏教の人が少女仏教ってこういうもんでしょうって勝手に頭の中で勝手に少女仏教はダメだよね、あのインフェリアだよね、大乗仏教の方がすごいよねって言うんじゃなくて、本当に大乗仏教の人が何もかも捨ててテラバダの国へ行って、テラバの国でゼロから学ぶっていうね、したらもっとはるかに豊かなんですよ。それがもう今できる時代なのね。頭の中で勝手に少女仏教を作るんじゃなくて、もうとにかくビルマへ行って、何もかも全てビルマへ行って、ビルマで本当にこの人たちは一体何をしているのかっていうのを、一切の偏見なしで学ぶことによってテラバダの本質が見えてくる。そしてやってくるとやっぱりこの考えはないんですよ。悪いけども、生じすなわち涅槃と心得てるのではなくて、やっぱり生じと涅槃は別ですね。2.0 の中では、ね、だから 2.0 と 3.0 を、今週はちょっと 2.0 の瞑想会行って、来週は 3.0 の瞑想会行くってことはありえません。そんなことしたら本当はわけわかんなくなる、ね、はい。でそれでまあそういうふうにして、ちょっとごめんなさい、いくらなんでこれあのこんなんで生じの問題が解決できるわけないんだけど、まあ、一応あのここのね主将棋の最初のところを解説したってことにして、ね、でそれでまあ一応、そういう青空、我々がもともと本質として青空なんだ、ね、だから今、亡くなったように見えても、亡くなることはないんだということが見えてくるじゃないですか。見えてくるわけね。でそうするといよいよ、青空っていうものが見えてきて、生と死の問題についても だんだん溶けちゃうついてくる、うん、でその上で、そうするとさっきもずっと、台湾の時から言ってるようにお葬儀っていうのがガラリと変わってくる、お葬儀の意味が、本当に、青空へ送り届けるためのものだということになってきます、ね、でそうなんだけど、これはね、これはあのこの間朝からの中でも言ったんだけれども、あの、先週も言ったかな、あの、1週間前ぐらいにツイッターでね、人生の仕組みっていう のがツイッターが出て、まあ、あの、人生の計画表みたいなものなんですよ、ね、でそれどういうことかというと、あの、まあ、40ぐらいのお父さんが今10歳の、ね、女の子に、人生というのはこういうものってるもんだよっていうことを教える、まあ、ものでね、で何がお父さんに言いたいかというと、あの、まあ、10歳だから小学校5年生ですね。で、まあ、ご存知のように小学校で2年間勉強して CSE 中学に入って、でそれからそのまま良い高校に入って、そうすると大学受験に有利だから、で良い大学に入って、だからこの小学校5年から高校3年までの8年間ね、8年間一生懸命あのちょっと遊びも諦めて勉強すると、その後たった8年、一生懸命やるだけで残りの人生が非常に豊かになるよっていうね、っていうような話で、まあもちろん知ってますよ、そんな私だってそんなあの世界に生まれた人間だから、もう私の時だってもちろん私立のいい中学へ入るための、ね、受験勉強して、ね、のなんだけど、もちろん全部知ってるそんなことはね、それで、22、3でいい会社に入って、それからいい結婚相手見つけて、ね、そしたらどんどんどんどん給料も高くなって出世して、ね、で海外旅行も行けて、でまあ、あのこのぐらい定年になって、でこのぐらい で完全に引退して、でそれまでには貯金もたっぷりあるし年金もたっぷりあるから、お金の心配のない豊かな老後が送れて、それで、まあ、女性だったら85歳が、ね、平均寿命だから85歳まで、幸せに生きれるよ、それはだから君は、ね、10歳の女の子だからこれから8年間頑張れば、そしたらもう残りの人生がこういうふうに豊かな人生になるんだよっていうことを、まあ女の子のモチベーションを高めるために、まあ40ぐらいのお父さんが、そうね、こういう人生の、時間軸に沿ったねあれしてね、あの教えるってね、あ、これもツッコミどころ満載で、もちろんねそんなあのそんな風にはもういかないというのは実際問題としていかないのみんな知ってるしね。まあいろんな問題がありすぎちゃってね、そんないい大学に入れたことがそのままいいあのお金の心配のない一生を送れるって保証に全くならないってことはあの私が一番よく、知っているわけなんだけれども、だけどもまあもちろんそういうふうにしてなんかあのこういうことさえすれば、残りの人生安泰だよね、でそこでつまずくともう人生の取り返しがつかないよねっていうような風に思い込んじゃう、そういう脅迫観念を持っちゃうってことがいろんなあの苦しみを生んじゃってるっていうのもその通りなんだけども、本当はそんなことはどうでもよくて、で私がその40くらいのお父さんに言いたいのは、まあ、あなたの計画は85歳まであるんだけど86年目はどうするんですかっていうねことなんですよ、ね、でもちろんそのお父さんが86年目の計画なんかあるわけないじゃないですかだから まあ、これはちょっとまだここ2週間続けて話してるんだけど、でも私はこういう話を聞くと非常に頭にくる人間なので、っていうか、どう頭にくるかっていうと、そのなんていうかな、いかにもなんか最もそうなんですよ、こういうのって。いかにもなんか賢くライフプランニングしましたっていうね。である程度のリアリティはもちろんあるわけですよ。それはもちろん誰もが知ってるように、いい大学へ入れたらその後人生かなり楽になるっていうのはもちろんその通りだしね。それは私はみんな知ってる。だけどこういう考え方っていうのは、まあはっきり言ってニヒリズムもいいところだってね言って、どういうニヒリズムかっていうと、結局86年後を考えられないわけなんですよね。だからせいぜい考えられるのは85年。まあもちろん85っていうのはあくまで平均値だから、それは人によっては違うけども、でもまあ一応85、まあ、一応平均値よって85って知ってるわけですよ、ね。だからまあ女性だったら85、男性だったら80ですか、ね。で、85で、まあでも今平気で90歳の人いますけど、ね、うちの母親も91だけど、だから、そういういかにももっともらしい、ことを言う、でしかも頭がいいとされる人が考えているようなライフプランニングがあまりにもお粗末だということなんですよ。つまり、で、まあ、これもこの話を朝からでしたら、でもそれなんか当たり前じゃないですか、その人生計画表はってね、いや言われたんだけども、まあもうそうだ、もちろんそうだよ、私全部知ってますよ、そんなことはね。私だってあの私立中学の受験のっていうのを現場にいた人間だから、そんなのもちろん全部知ってるね。でだけども、この現代の日本で当たり前になってるっていうこのことがどれほどヘンテクリンなことなのか、どれほど知性のかけらもないことなのかっていうことを私は言いたいわけね。なぜかって言えば、結局85年しか考えられないってことなんですよ、ね。86年目を考えることはできないくて、で結局この人の知性だと86年目っていうのは考えられないんですよ、ね。だから86年目っていうのは確実に存在するわけね。どうするんですか。で、皆さんもカルトっていうのを知っているじゃないですか、ね。で、友達にカルトを走った人が多分いると思う。で、それでみんなが、でその友達に会って、今あなたが入ってるあれはねカルトだからちょっと出た方がいいよって説得した経験もあるかもしれない。だけどもちろんその説得は拒否されたんですよね。どう拒否されたかっていうと、そのもちろんカルトに入っている人にとってはそのカルトの中の教義が真理であって、で世間で生きている一般人のは間違った教えを生きている。だからこの間違った教えを生きているに過ぎないこんな連中が真理を生きている私に説教するのはとんでもないっていう反応される決まっているわけね。つまりカルトっていうのは中に入った人間にとっては真理を生きていると思っているわけ、ね。だけどもその真理と思っているのが恐ろしく変なもので、やっぱり客観的に言って真理ではありえない。だからカルトなんだけども、それでだから1たす1は2だと信じている人のことをカルトと呼ばないわけですよ。なぜ1たす1は2は真理だから。だけども、86年後のことを考えられない、ってことに対してそんなの当たり前じゃないですかってみんな言うわけですよね。朝からでも言われちゃったんだけどもね。86年後の考えられるのは当たり前じゃないですか。何言ってんですか。それが真理じゃないですか。なんだけど悪いけどもそれはやっぱり典型的なカルトの反応なんですよ。つまり自分たちが思い込んでいるものを 真理だと思い込んじゃって、でこれもずっと言ってるように86年後が存在しないっていうのは真理ではないです。これは思い込みである、カルトの教義です。でこのカルトの教団名を言いましたよね、この間もね、カルトの教団名が死んだら終わり教団って言うんだけどね死んだら終わり教団っていうカルトですね。だからその死んだら終わり 教団のっていうカルトのがあって、その教義が死んだら終わりっていうね、非常に単純明快な教義なんだけども、そのカルトのメンバーにとっては、死んだら終わりっていうのが真理である、ね、だけどもこれはカルトの教義に過ぎなくて真理ではないっていうことなんで、それを私は強く強く、まあ、これから言いたいわけね。でもまあちょっと今年になってからかなり言い始めてるんだけども前からかなり言ってるけど、まあ、今年になってからかなりちょっとまたスピードが上がってるんだけど、だからそういう、だからそれでそういう死んだら終わり教団っていう、カルト教団からどうやって脱洗脳するかっていうことを今私は今一生懸命考えているところで、でそれでもしね、はい、ようやくこれで福祉の現場に戻ってこられたんだけども、っていうか福祉の現場の話はこう今のが前提になっているわけね。でつまり死んだら終わり教団、っていう教団があって、でそこに、普通カルトっていうのは少数しかいないんだけども、この死んだら終わり教団っていうカルトは結構でかいんですよ。でかいの、ね、だから数で圧倒してるから自分たちのことをカルトだと思い込んでないんだよ。だってみんな私もこの教団に、私もあなたもみんなこの教団に所属してるから、だから数で圧倒していてね、まあ20年前にサリンをまいたあのカルトはせいぜいの1万人ぐらいだったわけね。だから1万人だったらまあ多いけども1億何千万にとっては少ない、だからカルトと呼ばれたわけだけど、この死んだら終わり教団は結構多いんですよ多いわけ、ね、だから数で圧倒してカルトとは言わない、呼ばせないって頑張っちゃってるんだけど、でもやっぱりカルトに過ぎなくて、でそれで、そのカルトに入っちゃうとどうなるかっていうと、もう典型的な症状があって、そうすると86年目っていうのは考えられないわけね。だけど86年目を考えられないような人がまあ20歳や30の時はまあいいわけですよ。だって86年も遠い先のことだから、まあそんな考える必要なくて、今の恋愛だとかね、お金儲けとか趣味とかね、で夢中になってればよくて、86年目のことなんか考える必要ないじゃないですか。だからまあ、心のどっかで考えてる、だから今を楽しんじゃって、ね、彼女とのデートを楽しんでるなっていうふうに思っちゃうかもしれないけれども、だんだん残り人生になってくるとそうはいかないですよね。60過ぎてそろそろ会社を辞めて、ね、そろそろ年金で暮らさなきゃいけなくなって、体も次から次へとなんかボロが出てきて、ね、なんか次第でやってきたくて歩けなくなってきちゃって、ね、トンネルドの血糖値が高くて、ね、だんだんともう、ね、やってくるともうちょっと家族で面倒見きれないから介護施設に入らなきゃいけなくて、ね、ちょっともう認知症だからもうグループホームで、ね、でも私はあれだから、まあ、有料老人ホームで、ね、でどっちみちこういう考え方を持ってると、まあ20歳30の時はいいけども、だんだん人生後半になってくると加速度的に暗くなるわけですよ、ね、で当然60、70、80となったらだんだん真っ暗になってくるわけですよね。で体もだんだんおかしくなるし、でますますね終わりが近づいてきちゃう。だから、その時どうなるかというと、そういう86年目のことを、 考えさせるようなことを全部自分の生活区域から排除するっていうことになります。どうぞね。でそれで特にもう86年目にもう物理的に近づいているようなお年寄りばかりが住んでいるようなところだと、そういうものは排除される。どういうふうに縁起でもないという形で、ね、でそれ であるいはという形に当然なります、ね、だからでそれで、でどんなに縁起でもないって排除していてもまあ85になってまあお別れする人が出てきたとするじゃないですか、ね、そうするとその、老人ホームによってはね85でお別れ旅立った人がをその入居者に悟られないように静かに隠れて出ていくような場所って多いんですよ。知ってるよ、ね、だから要するにこの今言った死んだら終わり教というカルト教団にいる限り皆さんの残りの後半人生というのはその加速度的に暗くなっていかざるを得ないわけね。これ原理的にそうだから。で加速度的に暗くなっていくからあとはもうそれを見ないようにどうしたらいいの、あとはもう見ないようにか考えないようにっていうことしかもうできなくなるんですよ。で実際にそうだし老人介護の現場っていうのは、ね、だけどもし我々が死んだら終わり教団をようやく脱線をして足抜けして、まあ今私は死んでも死んない命教団を立ち上げようとしてるんだけども、だから死んだら終わり教団に対する、我々が立ち上げようとしてるのは死んでも死んない命教団なんだけど、で死んでも死んない命教団、のに入ってくれの、に入ってくださったら、その人たちの残りの後半っていうのは家族独的に暗くなるってことはありえない、ね、ありえない。でどうなるかっていうと、みんなが死んでもしない命を今実感するのが人生の目的になってくる、ね、60なら60で70なら70で80なら80 で85歳になったら85歳。そしてもちろん死んでも死んない命教団の人も、まあ、85で、まあ、それは個人サポートなんだけども、で向こうへ行く、ね、でその時に、その時のセレモニーが青空へ送るそういう当然になるし、ね、それで、それから数年前ですね、あるいは10人によって10年くらい、ね、5年か数年か、ね、お世話になる介護施設でも、その介護施設で、の意味がいかにして安らかに、その青空へ、送るか見送るかっていうことに、だけど死んだら終わり教団というカルトの人たちによって運営された老人施設ですね。これは非常に悲惨です。どれほど悲惨かみんな知ってると思うけど、ね、どんなに物理的に豊かなことをしてもやっぱりもうみんな85歳のことをそれを覗いている。そしてそれで85歳になって消えていく人がいたらもうそんなの見ないようにする、考えないようにする。じゃあ一体そこで何やってるのって言ったらなんかわけわかんない、 だけども死んだら終わり教団を抜けて死んでも死なない命教団に入って、死んでも死なない命教団の人が介護施設を運営したらどうなるかというと、そこでの意味が全く違うものになります、ね。でそれでね、じゃあ死んでも死なない、命教団、の人が運営する介護施設なんてあるのかっていうと、あるんですよ、実は。ある。まあ、私の父親が最後の世話になって、今母がお世話になってんだけど、昨日母がそこにまた戻ったんだけど、で、まあ、そこの施設長さんが死んでもしない命教団の、まあ、別にさ彼女とそう話したわけじゃないんだけども、もう、その人の考えることやってることが完全に死んでもしない命教団の人の考えですね。で、まあ、今ねちょっとこの人が相談を受けていて、でその人も今の介護施設、まあ8年ってところなんだけど、ちょっと何か欠けてるよね、で、何か欠けてるよね、その何かっていうのが何かお仏壇が欠けていたっていうのお仏壇が欠けていた。でそれで、それでまあだからそのお仏壇を、どういう方角に置いたらいいのとかね、まあ、今度、まあ、金曜日にて決めるんですけども、まあ、そのお仏壇を、が必要だっていうその考え方のどこからそういう考え方が出てくるかっていうと、彼女はこう考えたっていうのね、まあ、この人はずっと看護師とか保健師さんを、ね、してて、介護の、に入ったのはちょっと数年前なんですよ。というのは自分のお母さんがちょっと寝たきりになっちゃって、その寝たきりになってお母さんを介護するために施設を立ち上げて、まあ、お母さんってその施設のある一部屋に入ってるらしいんだけども、だからお母さんを介護するように他の人たちも介護するっていう、ね、そういうで、まさにそのように私の父親のことも介護してくださって、非常に本当に大変な施設になって、でこの人はじゃあどういうふうにそこら辺考えてるかというと、ちょっと今日びっくりしたんだけども、介護の仕事を始める際、これは死のことね、死と隣り合わせてるなと考えました。私は、まあ、こういう介護施設をやるからね、普通の人より多くの方をお見送りするだろう、ね、これは当然そうですよね。で施設では入居者様の誕生祝いされますが、ご存知のように、ね、老人の福祉の現場で誕生会ってよくやるんです。うちの父親も誕生会やってよくいろんな贈り物をもらってるんだけども、なんだけど入居者様の大切な方、または去っていった入居者様に語りかける場所があるといいかなと。これすごい考え方でしょ。だからそういう介護の場所なんだから去っていく人も多いわけ、見送る人も多い。で普通はもう見送った人のことはみんなで考えないようにしようってするわけね。それは死んだら終わり教団だったらそうなっちゃいますよね。余計そうですよ、生々しすぎちゃうから。だけども死んだら終わり教団じゃなくて死んでも死ない命教団だったらどうなるかっていうと、去っていった人たち、もう自分よりか先に青空に旅立った人たちのことは大事なんですよ。なぜ大事なの？それは青空を理解すると。なぜ？これ簡単なことで、私らは 私らは雲であると同時に青空である。で、私はつい雲の面しか見えなくなってしまう。で、雲の面しか見えなくなると青空を忘れてしまう。だけども雲がやがては消えていく、あるいは雲が実際に消えてしまったっていう事実を通して、我々は我々の本質が青空であるということを知るわけね。だからある人の雲が消えてしまった、そういう人は我々にとって大事。なぜ？その人を通して、その人の雲が消えたことを通して我々は青空とつながることができるから。だから、こういう介護施設において去っていく人は当然多い。で、その去っていった人の雲が消えていく、消えていった雲を通して我々は青空を認識できる。だからそういう自分たちより先に青空へ行った人たちのことが大事で、その人たちのことを思い出せる、その人たちについて語りかける場所としての仏壇、お仏壇というのが大事になってくる。つまりお仏壇というのは青空への入り口。お仏壇というのはまあ雲だけども、これ単なる 木と、ね、金箔とでなんかでいろいろできているものに過ぎないけれども、これを通して我々は青空へつながる。なぜ？ここには、私らよりか早く青空へ旅立った人たちの大事な名前、戒名が書かれたものがあるからですね。そういうものが、あれば、介護施設にですね、そしたらその介護施設がどれほど豊かになるのか、ね、もうそこに住む人も86歳のことを86年目のことを心配する必要がある。もう親しかった人もみんな青空へ帰っている。そして私もまたいずれは青空へ帰る。そしてその人たちの会話をする場所としてのお仏壇というのが、次年の、まあ、この道館の作りだけどもある、ね、で、私の山下義明というのは次年ではまあ70何日間しかいなかったんだけど、結構みんなに強烈な印象を残して、でそしてそれが今度は、結構ね、私の父親は一方案を作った人なんで、ちょっと最大限の戒名を私一本案の方からね、あれして、まあ、石坂さんが考えてくださって、一本案で鬼神両鉄大腰っていうね、すごい、まあ、戒名なんだけど、まあ、それが、お位牌に書かれて、でそれが、まあ、多分次年のお仏壇に、まあ、そこで安置されると思うんだけども、そしたらその解明を通して山下義明っていう人間をみんな思い出して、その解明を通してそれを私の父とね、まあ解明してくださるではないかなと思います、ね。だからそうするとその介護施設っていう場所の意味がね、ガラリと変わってくると。死んだら終わり教団になると、死んだら終わり教団から、死んでも死なない命教団に。でだから、死んでも死ない命教団によって運営される、介護施設、もう次年というのは完全にそうですね。だからそういうが増えてくれた。だから今ね、日本の介護施設っていうのはいろんな問題抱えてるのはそうだけども、でもいろんな物理的な、ね、いろんな施設っていうのは本当すごいんですよ。うちの父親を通していろんな介護施設、特養も見たし、グループホームも見たし、有料老人ホームも見たし、いろいろ見てきたけども、どこ行ってもこうつけがたいほどトイレだとかお風呂場とか食堂とかで出てくる食事も素晴らしいしね、本当に物理的にはもう本当にいいんですよ。だけども残念ながら死んだら終わり教団によって、
運営されちゃってるから非常に辛いものになる。そこに入居してる人も、スタッフたちも。だから、多くの介護施設が死んだも死なない命教団によって運営されるようになったら、それが本当に入居者にとっても、そしてそこで働いている人にとっても、素晴らしい場所になるのではないかなと思います、ね。だからそれも何も変える必要はない。ただ死んだら終わり教っていうカルトのをから脱線をして、死んでもしない命っていうものを自覚してもらえるだけで、あとはもう今まで通りのね、介護すればいいだけの話で、それだけで違う、まあただね、いろいろ今でも足りないものがあるから、まあお年寄りの、ね、健康保持のために、まあ、今度うちの東玲子先生が次年に行ってヨガクラスをやるんですけどねで老人と入居者とあとスタッフの方のためにね、まあ、そんなんで、ね、ちょっとね私も本気入れて介護施設と のコラボをねやっていきたいと思うけども、一番肝心なのが、もう死んだら終わり教団が、老人福祉の施設を運営するあまりにも辛すぎる。だからそこを変えて、死んだら終わり教団、死んでも知らない命教団が直接、運営する介護施設が一つでも増えていくだけで、ね、お年寄りたちが幸せになれるのではないかなと思います、ね。その一つの、ね、モデルケースを今度次年でやってみますね。仏壇を、導入して、まあ、多分私が開眼供養をやると思いますけど、ね。そんなんですの でだから今日の、ね、題が青空に保障された、福祉と、まあ、今日はちょっと医療のことを言えなかったけど、まあ、医療もまた同じようなものですから、福祉と医療のね、ためにというのがあったんです。はい、以上です。じゃあね、最後に修行の先生が言っていただきましょう。